カのお昼も全身全身トップギア収録
ゴールデンウィークはい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
日本を代表するホンティー加藤です。
ホンチー
加藤です。
どういう意味ですか？
この前夢でさ、はい、夢見たら、はい、中川が、はい、出てきて、はい、中川がなんか バンドっちのコーラスグループを率いてて、
コーラスグループ
してそこで中川がホンチー中川っていう名前になってて
社長それどっから出てきたんですか？
そういう黒人のハーフの、はい、ね、はい、男の子と女の子と、はい、まあ、ジャクソン5みたいな感じで、はい、5人組で昭和ポップスとか、はい、フィンガー5などを歌ってたのさ、中川
ホンチー中川さんが、
ホンチー中川、こういう感じ。もうね、みんな年下なのさ、中川より、
はい、
10代とか20代中川はあのまんまの年齢さ張り切ってこれ歌っててさ、中川しかもリーダーリーダー、5人組のリーダー、真ん中で
中川ファ
イブ、センターだったんですね。
そう、はい、細 B とかもね、出てきてて、はい、細 B 知ってたか、いや、全然知りませんでしたこんな活動してたので、瀬口に、瀬口知ってたかと、いや、なんか聞いてはいましたけど実際には見てませんとか言って中が張り切って、みんな同じような服揃いのさ、
はい、
なんかちょっとキラキラ、ね、はい、白っていうか、シルバーの、
はい、
うん、ホンチー中川ですって、うん、びっくりしたよ俺もうい
や、忘年会にやってもらいましょうか。
いやいやいや、はい、すぐ忘れないうちに、はい、ホンチーね、ホンチー加藤ですとか、なんかそれちょっと、はい、その時のやつ全部さ、
はい、
自分のあれメモしてすごいんだから、まあそういうことだね。
はい。
なるほど。それで、この歌歌ってたんですか？
今度この歌歌ってた。あとなんか昭和ポップス系の歌謡曲とかそういうの。
そんなに歌ってた。
そう、そういう感じのね、チームっていうかなんかそういうグループ。うん。すごいなーと思って。すごい中川仕事より生き生きしてたもん。なんかちょっとパーマみたいなのかけたぐらいにしてさ
ちょっとかけてましたから
ね。かけてたからねそうよ、だからそういうイメージもあったのかな。
あ、そうですね、うん、そのイメージからきっとその夢で。
いや、ちょっとぜひ忘年会やっていただきたいですよね。
ホンチーさんって言ってなんでホンチーなのよっていうい
や、それはどっから出てきた
んですかね。わかんないわかんないわかんないわからない
これもしかしてマネージャーに聞いたらわかるかもしれないです
よね。実はね、はい、俺昔バンドでやってたぞって、
うん、
ホンチー中川って呼ばれてたんだよなって、なんで席上がるのよって誰にも言ってないんだよなってまあね、まあということで乾杯でもしますか。
はい、はい、
乾杯です。
はい、
はい、
よろしく
びっくりだね
え。いやいや、いきなり
はいはい、はい、
すごいのが来ましたね、うん、
だから一応皆さんには今回言わなかったのさ
そうですね、最初の打ち合わせで話がなくて、
うん、そう、何の話だろう。だからえって聞いちゃったね、うん、一瞬
ホンチー、
すごいな、
ホンチー、ホンチ
しかもリーダー5人組張り切ってんの
ちょっとぴったりめの衣装ってことですよね。
たまに何ていうのかな、移動する車の中でも、はい、こいつ一番後ろに座ってさ、はい、なんか結構威張ってたぐらいに
そこも出てきたんですか。
出てきた夜中ね、夜中なんかどっか次のどっかね
会場に、
街に行くのにね、
はい、リアルなんかちょっとリアル、
ね、
今年中川やるんじゃないなんか
やるでしょうね。
来たよ来たよ、はい、ほら中川来る
ぜひ皆さんからも今年やるように進めていただければ、
はい、うん、ホンチーさんと呼んであげてください、
はいはい、
びっくりしますよ、
うん、セクチューとムッとするぞ、いきなりそんなこと言ったらねえ、はい、
はい、というわけで、
時事ネタ、
はい、時事ネタいきますか、
は
い、
うん、
はい、時事ネタ、はい、
なんなの、ちょっと前さ、レディーガガのさ、
そうですね、はい、
ワンちゃんがさ、ワンちゃん、はい、盗まれてさ、
はい、
レディーガガほら 返してくれたらそうやって何もね罪に問わないようなこと言ってたのに、そしたら今日見たらさ捕まってやんの5人、
はい、ニュース出てましたね、
ニュースね、
ガガさんの愛犬強奪か5人逮捕、犬届けた出た女もみんな逮捕されたみたいで、届け出たのが50まあ、ちょっと読みますね。アメリカのロサンゼルスで歌手レディー・ガガさんの愛犬2匹が強奪され、世話をしていた男性が撃たれた事件で男女5人が逮捕されましたと、
う
ん、
何撃たれた、あ、そうか、
あの時撃たれたね、撃ってまでやったんですけど、うん、アメリカメディアによりますと、うん、この女を含む、まあ、あの懸賞金5300万円かけてたんですけど、50代の女の人が警察に犬を届け出ました。
だけどさ、そうやって言ってたじゃん、あの、はい、罪にあのそうやってね返してくれさえすれば、
そうですね、
それに撃った方の事件
かい、
そう、でも、はい、それもひっくるめてじゃないの、ね、違うの、
この女を含む、5人が事件に関与したとして逮捕され、18歳から27歳の男3人が男性を撃って犬を奪ったと見られていますと。
いやだからさ、その撃ったことも不問にしてくれんじゃないの、だから返しに来たんじゃないの
そうですね、
話が違うよ、
で50代の女の人は別に撃ったっていうのはここ書いてないので、
うん、
ただ、書いてるのはこれまでに懸賞金は支払われていませんって書いてましたね、
踏んだり蹴ってるじゃんどういうことガガさん、
警察から言われたんですかね、 お金払っちゃダメだって。
いやわかんない、それは
どうなん
それはレディーさんに聞いてみないと、
レディーのガガさんに聞いてみましょうか。
ちょっと俺は納得できないな
一応犯罪組織による犯行との見方もあり、ガガさんの犬とは知らずに犯行に及んだと見られています。
いや別にそんなどうでもいいからガガはあのだって被害者があのそうやって事件にしないって言ってんだから、
そうですね、
それをこうやってやるっていうのはおかしいんじゃないかと、
ああそうですね、
本地加藤も納得できないぞとゴールデンウィークだぞとあとね、
はい、
ドンファン、
あドンファン、
ドンファンね、
はい、
どう考えても妻が怪しかったのはみんな分かってたんだけども、でもまだ状況証拠だけなのかい。
そうなんです、状況証拠だけしかないっていう話ですね、まだニュースでは。
あそっか、あれ、はい、どこだったか、和歌山だったっけ。
はい、和歌山です。
やっぱり最初和歌山県警叩かれたでしょ、あの、ね、初動捜査が遅いとかって言ってさ、はい、だからどんなこととしてもあげようと思ったんでしょ
う、 そうです、ね、
だけどなんていうのかな、まあ札幌出身だからじゃないけど、
はい、
なんか逃げ切ってほしいかなっていうちょっとそういうねいやだってまだ本当にやってたんならしゃあないでしょ
まあまあそうです
ね、まだでも100じゃないんでしょ、
100、まあ容疑ですのでまだ100じゃないです ね、
だから海外行くにもこのコロナで多分海外出れなかっただろうしさ、
そうですね、本当は海外行く気だったみたいですけどね。
あそうかい、
はい、
だったら黒だなだけどさ、まあ変な話不謹慎だけど、
はい、
コロナをおかげで、うん、あのコロナの話題が半分に減っちゃってるから
そうですね
そうです
ね、
うん、だってたまにはこういうのがさ、いや、うん、ドンファンには申し訳ないけど、
はい、事件の内容はあんまりいい内容ではないですけどね。
そうですね、うん、いや、
は
い、でもだぞお前、
コロナよりは全
然。いやいやいや、
は
い、瀬口な、
はい、
お前だって25、6歳ぐらいの時にな、その55歳の上の人とな、どんなに例えばだよ、あれでもお前結婚なんてする、
お金でしょうね多分。
だからさ、
はい、
いや、
いやお金なんだと思いますよ。
いやいやいや、もし瀬口がもし25歳とか20あれで、
はい、
55歳上でだよ、上の人だったら結婚してた？
いやしない
じゃないですか。どんなにお金があっても、
いやちょっとそれは大富豪
でも
月100万もらえるっていう話ですね。
月100万でも月100万でもね、
月100万ってちょっとケチだな、その大富豪の人からすると。
いや
大金だけど、う
ん、ドンファン、いやね、この亡くなった方には申し訳ないけどさ、うん、
はい、
ちょっとやっぱりそのなんだ、女性を1000人だか2000人だか今までお金であれだとかって言っててさ、
はい、
なんかやっぱりちょっと最終的にこういう亡くなり方っていうのは因果応報っていうか、なんかそういう風になっちゃったのかなとかって思うしさ
そうですね、
どうだって今だってあのほらラクダのなんかシャツ着てさ、鼻水ぶったらしてなんかテレビに出ててさ
いや、まあ、ああいう映像が残っちゃって
る、ね、映像残っちゃってるからさまあだけどね、まあ、うん、どうなんだろうか、まあ、いつこれ分かるんだろうね、
いつ分かるんでしょうね、
もう少し引っ張ってくれた方が、コロナもほらこれにまた新たに何か事件が起きてさ、
はい、
そうなるとさ、はい、もっとコロナの、話もテレビでだいぶ少なくなってくるじゃない
か。まあそうですね。
ね。まあということかな。
まあまあまあ、はい、平和といえば平和ですよ、こっちの方がまだ。
まあ平和、でもね、まあ平和でもないけどさ、ね、昭和じゃない？違う、令和だよ。
あ、すみません。油断しました。
というわけで、はい、昭和平成の忘れ物いきますか。
はい。
はい、今回のお題は、ゲームということで、
うん、
はい、
はい、やっていきたいと思います。というわけでメッセージも結構来てますので、ね、
はい、
そちらの方読んでいきますかね。
はい、
はい、まずはイニシャル大野さんからですね、
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今週のテーマはゲームということですが幅が広いですね。
あ、やっぱり広いかい。
広いか。
私はバリバリのファミコン世代で、ゲーム機はファミコン、 PC エンジン、スーパーファミコン、プレステ、プレステ2、セガサターン、DS、Wii を持ってました。うん、すごい。それぞれやり込んだゲームがありますが、それはまたの機会に、てんてんてん。高校以降はゲームセンターに通いました。当時の F1 ブームもあり、レースゲームが好きで、たぬき工事1丁目にあったゲーセンのプラボでは、8台での対戦の様子を店員さんが実況して盛り上げてくれました。すごいですね。
すごいですね。
はい。その後、スト2、バーチャファイター、鉄拳などの対戦格闘ゲームや、ビートマニア、ダンスダンスレボリューションなどの音ゲー、競走馬の育成ゲームやメダルゲームにもハマりました。あちこちすごいな。すごい。はい。ビデオゲーム以外ではテーブルゲームも好きで、ドンジャラ、ブタミントン、ウノ、ジェンガ、人生ゲーム、モノポリーとかでも遊んでました。今はスマホの位置登録、ゲームをやってるぐらいですが、コロナが落ち着いたらみんなでワイワイと遊びたいですね。
あ、
そうだね。
そうだね。
すごいやってますね、また
すごいね、幅も広いし、
ま、全く分かんなくてさ、きっとこれ幅広くしてんの、これイニシャル大野くんが勝手に今幅広くしてたんだ
そうでしょうね。あのいろんなところに手を出してるから、ね、絞れなかったという。
あれ、たまごっちはどうなのさ。
たまごっちは育成ゲームですね。
あれも育成ゲームでしょ。
はい、はい、
流行りましたね。
流行りましたね。
いや、俺もさ、やったことないしさ、あんまりこの辺わかんないんだよ、俺。そういうファミコンとかさ、
あ、
うん、なんとかとか。
その前の世代になるんですか。
何、
なんでしょ う、
そう、
ゲームウォッチとか、もっと言うと、
いや、うん、
インベーダーゲーム。
あ、それはあのほらゲーセンでさ。
あ、ゲーセンで、はい、
一面もいかないから、すべてにおいて友達も俺がやるとなったら、はい、もうそんなおちおち、はい、タバコも吸ってられないぞみたいな感じでもうすぐ
順番すぐ来るぞ、
終わるぞ、うん、3匹パックマン3匹もすぐやられる。すごいんだから。人も一人でおーとかってなんかおーとかやってんだけど、全くもう挟み込まれてもうギャラクシーとかさ。
あ、ギャラクシー、うん、あー、ありましたね、ギャラクシーって、
うん、でみんなでもね、あの五円玉にほらビニールテープ巻いてる、100円じゃいや、それだったから、
なんかできるっていう、
うん、は
い、100円に見せてみたいな、
見せてだからやってたから、
機械だからごまかせれてですね、
う
ん、
だからまあ俺がもう負けようが何しようがね。あれ、まあ、そう、だからすごいね、みんなね。だからみんなテレビゲームみたいな感じなんでしょ。
いや、まあ、そうですね、
はい、
うん、スーさんも。
あ、僕もまあファミコン世代なのでやってましたね、ファミコン。
お、
ただ僕最初やってた時は親の方がハマってたので、
うん、
親が上手くなっちゃった。
ドンキーコングとか。
あ、ドンキーコングやってました、やってました。
マリオブラザーズっていう
の、スーパーマリオブラザーズ。
あ、そう、
やってました、やってました。
へえ、俺もその一回ちょっとやらせてもらったんだけど、
はい、
全く無理さ。なんだあれで、なんかね、上に頭当たってさ、ドンキーコング頭、
はいはいはい、
いてててみたいな感じになっててさ、ヒューってあの穴に落っこちんの、いつも崖みたいのに、俺ジャンプしてんのにヒューって勢いよく下に。俺たぶん俺反射神経ああいうのダメなんだな。
うん、
なんだろうか。セグちゃん大丈夫だったのかい。
私は結構は、スーパーマリオ、
うん、
ハマってましたね、小学校の時。あの友達の家に集まってみんなでやってましたね。
あれ海星がハマってるのは何なの。なんか一生懸命なんかパソコンじゃない、なんか
スマホのゲーム、何やってるか分かんないです。
今はもうスマホのゲームって言うとなんか種類が多すぎて、
ね、
分からないですね、はい。
戦争のやつやあるでしょ、結構さ、
サバゲーみたいなやつ。
なんか、はい、コールド、
あ、コールドオブデュー
なんとかとかさ、はい、なんかすごい人間にそっくりな顔してるもんね、
はい、
リアルだもんね、
はい。
でもああいうのを見てゲームでうまいからっつってサバゲー来る人もいるんだけど、
はい、
でも 違うのさ、
実際はやっぱり違いますよね、
う
ん
うん、はい、そうですよね、
だと思います。
それで一回で来なくなる人も
いる、ね、やっぱりゲームがいいと
違ったっていう、
うん、なるほど、
うん、こうなのさね。ということでなんかリクエスト来てるね、
はい、はい、リクエストはスーパーマリオの曲が使われてるとんがりキッズの B ダッシュをお願いします。
トンガリキッズで B ダッシュ聴いていただいております。
こういうさ、はい、バックミュージックがゲームにあるでしょ。
あ、あります、あのスーパーマリオブラザー。
多分これさ、はい、パチンコでもそうだけどさ、はい、こういうのでさ脳をさ、あれやるな、はい、このててて、パチンコもさすごくさ、ね、はい、出た時とかさ、はい、あれでもう脳内ドーパミンっていうの、
はい、
うん、出させて、それで中毒にさせてさ、じゃ犯罪が増えたんだわ、やっぱ子供の。俺だから今ちょっと話したけど、二十歳過ぎてからだからこうそういうの流行ってたの、
はい、
もう仕事してたし、結構青森とかに出張行ってたから宿舎だったしさ、そんなのやる人いなかったんだよな。そんなのいたのかな、俺俺より年上の人たちで。
いやー、どうでしょうね。
と思ったら次ペンネームは誰ですか。
イノマティさんから来ております。
はい、
これも僕も意外でした、はい、井上さんからメッセージいただいておりますが、皆さんこんにちは。
こんにちは、
いつもお世話になっております。
こちらこそ、
はい、今週のお題はゲームとのこと、私の初めての RPG はドラゴンクエスト。
RPG って何？RPG ってなんかあの、ね、
ロールプレイングゲームの。あ、
そうですね、はい、
テロリストがよくミサイルでさ、アメリカ軍とかのヘリコプターとか落とすときにさ、
はい、
あのなんだ、お手製っていうの、あの携帯用のロケットランチャーがあるのさ、
はいはい、
それを RPG っていうのさ、映画とかに出てくるよ、してピューと RPG とか言ってるピューボーンってメデーメデーってブラックホークダウン、
あ、
うん、まあいいや
すいません、
うん、ごめんね、
あの
悔しいから俺もうついていけないからゲームの話
私の初めての RPG はドラゴンクエストです、
うん、
1作目はファミコン対応で、保存の呪文をメモするのが大変でした、パフパフの意味が分かりませんが気持ちがいいんでしょうね、だそうでございます。
何
あのですね、ちょっとやらしい隠語みたいな感じで、本当はあのドラゴンボールで出てきたんですけど、
うん、
最初、
うんうんうん、
でこのゲームの中にもドラゴンクエスト3かなからかな、パフパフっていうのが出てくるんです
けど、ドラゴンクエストっていうのはドラゴンボールのキャラクターなの？
あ、書いてる人が一緒なんですよ、鳥山明さんっていう、
はい、すんげえあいつら儲かってんね。
すごい儲かってますよ。
すごいですね。
すごい儲かってます。
本でも漫画でも儲かるし、こっちでもね、
はい、
すごいな。なんか何を本地中川のゲームとかないの？本地中川を探せとかさ、
ゴーリーを探せ
とかね、うん、ってすぐ見つかる、すぐ見つかる、
すぐ見つかる、うん、
これだっつって
怖いなんてね、だからまあまあファミコンで、うん、まあでもやってたっていうのがちょっと意外でしたね、猪本さんは。
まあ、子供がやってたりとか、なんかそういう感じ
で。ああ、そっか、そうかもしれないですね、う
ん、どうなんだろう、
うん、もしくはね、あの若いお姉ちゃんとか
いや、どうでしょう。
ほら、だって猪本さんだって若い時はブイブイ言わせたんじゃないか。
うん、いや、まあまあやってた可能性もあるので、
そうだよ。看護さんとか
二人でやってたら怖いな。
いいよ、はい、RPG リクエストは、
はい、リクエストは、はい、パフィーセントマリーのサークルゲームを、
バフィーですか
、うん、失礼しました。バフィーセントマリーの、サークルゲームをお願いします。バフィーセントマリーサークルゲーム聞いていただいております。
はい、なんか今スーさん力説して
る。力説というか、あのまあまあ、うん、あのこのサークルゲームってやつが、アメリカのいちご白書っていうドラマの主題歌のようで、
うん、
まあ甘酸っぱいその青春のちょっとやらしいじゃないですけど、そういうドラマだったみたいで、
うん、
まあそのドラクエに出てくるパフパフもまあ少年たちにとってはまあそういうなんでしょう、ちょっとなんていうやらしい隠語じゃないですけど、うんね、まあそういうのがあるので、まあ、甘酸っぱいということで そこら辺がかかってるのかなという話ですね。多分そうだろうと思ってるだけですよ。
実際どうなんでしょうか、
どうなんですか、分からないですけど、多分そうです。
RPG
気に入っちゃいましたね。本地に続いてお気に入りが出ました。
ね、じゃあ続いて、
はい、というわけで、はい、同じドラクエネタですね。じゃあ続いていきます。
あ、そうかい、
はい、
じゃあ、ペンネーム、
はい、
のぞくさんです。
はい、はい、
スーさん、瀬尾さん、社長、こんちくわ、
こんちくわ、
こんにちは。
こんにちはだね。
こんにちは。
今週のお題はゲームとのこと。最近では全くゲームをすることはありませんが、うん、小学校の頃はファミコンで毎日のように遊んでいた記憶があります。うん、中でもスーパーマリオブラザーズが発売されたばかりで、友達の中で唯一自分だけが持っていたので、うん、
あ、
みんなで家に集まり一緒に遊びまくっていました。かっこ真顔。でも次の年にはドラゴンクエストの時代が来ました。追記、昨日の手間暇のジンギスカン美味しかったですよ。
昨日、おとついになるんですね、放送日から。
あ、そうですね、
はい、
そうだ、うん、なんかやってた、なんかやってたな、なんか10人ぐらいでお客さんね。
ああ、うん、あの、うん、なんかあのゴールデンウィーク明けになるんですけど、宴会が、うん、手間暇の宴会、ジンギスカンでオリジナルのタレを使ったを、うん、っていう、
あ、それの試作みたいな感じ
で、試作みたいな感じだと思いますね。はい、
なるほど、
はい、
ね、こうファミックスーパーマリオブラザーズが出て、その次にドラゴンクエストが出たってこと？
そうですね、はい、
そうですね、
時代的に。
もうじゃあこの時のゲーム業界はすごかったんだね。
すごかったですね。
もう常にじゃあ次何を出すかって
、ああ、まあ、そうですそうです、次々出てくるので、
でもスーパーマリオブラザーズっていうのは どこのメーカー？
任天堂ですね。
ドラゴンクエストは？
エニックスですね、その当時、はい、エニックスですね、はい。
なんかなすごいね
まあまあその人気のものを誰が持っててみんなで貸し借りしたりとか、うん、その子の家に集まったりっていうのはよくありましたね。
ありましたね、
うん、で誰がそれを持ってるかっていうのは結構大事だったりして、
うんうん、トランプゲームとかって似ないねもうねいないね、うん、野球盤とかね、うん、
野球盤ってでも懐かしいでしょ、ね、
エポック社のね
エポック社
野球盤ね消える魔球とかね
今でもありますからねなんかどんどん進化してる
あそう、
うん
うん、
あるね今もね、
うん、何キロとかの変化球とかもあったりして、すごいんですよ今
あそう、うん、あ何本物のあの投手のような例えばダルビッシュとか、
はい、
なんかそれに模した感じ
あだからすごい速いボールを投げるとこ球がポンっていくっていうのもあるらしいんですけど、まあ、僕も知ったこと詳しくは知らないですけどここまでは
よくわかんないけどやっぱり幅広いねゲームってね、
うん、まあまあゲームって意外と広いですねこうやって聞くとそうですね
なるほど今のところほっぴきは出てないね
そういえばほっぴき出てないですね
うんリクエストいくよね
はい
本地中川で、あ、違う違う、東京ジャップでマテンローブルースをお願いいたします。
はい、東京ジャップでマテンローブルース聞いていただいております、
今調べてみたら1984年、そんな前かなと思ったら、はい、俺が18歳の時だからああじゃあ納得と思ってね、1984年したらそんな前じゃないだろうとか思ったんだけど、はい、せめて1986年とか8年かなと思ったらでまあ18歳だからね、まあそう聞いたなっていう感じだな、
そうですね、
うん、いい曲だよね、
はい、
はい、というわけで東京ジャップマテンローブルース聞いていただきましたが、まだ昭和平成の忘れ物続きいきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、ペンネーム作者 A さんです。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、
こんばんは、
おばんです
就職して最初のボーナスでスーパーファミコンを買ったゲーム大好き A さんです。
あ、最初のボーナスで買ったんか、うん、
1983年にスーパーファミコンが発売されてすぐくらいから我が家にファミコンがありました。当時33歳の父がファミコンで麻雀をやりたかったから買ったそうですが、同時にドンキーコングやマッピーといった初期のソフトも買っていたため、小2の私も大喜び。
うん、あ、マッピーって聞いたことない。マッピーってどんなやつだったっけ？
ネズミが逃げるやつですね。
うん、ああ、そう、はい。それを追いかけるの？
猫が追い、あ、逆なんで、本当は猫がを取り締まるネズミが、あのポリスなんですけど、うん、なぜか猫に捕まるとしんあのやられてしまうっていう、そう、不思議なゲームですけど。
はい。はい。翌年には弟と共にゲームばっかりしてと母に怒られておりました。あるあるですね。就職し相方と交際するようになってからゲームセンターに行くようになり、ビートマニアやポップンミュージックといった音を正確に鳴らして遊ぶゲームをやり込んだり、床に表示される矢印をリズミカルに踏んで踊るように遊ぶダンスダンスレボリューションかっこ DDR でカロリー消費していました。
DDR
初期の DDR にはそよ風の誘惑やマイファイヤーといった洋楽がたくさん使われていて、うん、ダンスチューンされた曲たちがかっこよくて、冬履きを買う時も踊りやすいか否かを基準にするくらいやってましたあの頃の動きはもう無理です。去年相方が DDR をやっている動画ならありますので嘘、興味のある方はお声掛けください。
結構あるな、
それはあるな。
昨日も一人であのトリテングなんかやってたもん。
あ、マジですか。
ゲーム
なんかその前世紀の時とその去年のやつと見比べたいですよね長くなってしまったので18年間続けているオンラインゲームの話は割愛しますあの
部活って言ってるんですか。
部活だと思う、はいはい、ご清聴ありがとうございました
、その何この何だっけ、 DDR、
はい、ダンス
レボリューション、
はい、あ、何それ、何リズムなんか足で、
はい、足の下に矢印みたいなの書いてあって、うん、そのあ
その通り
その通り踏んでいくっていう、
浮かぶのその曲によって、
画面に最初の頃はこう画面がこう流れてくるんですよね、うん、矢印が、うん、で足元にその矢印がこうそれぞれあるので、
テレビとかでもやってたね、
芸能でいくっていう、はい、
あ、本当、え、それで歌がちゃんとそのミュージック、
はい、そうですね、
曲に合わせてやる感じですね、
は
い、あれ上手い人はすごいですよね、うん、なんか、
いや、気持ち悪いですよ、ちょっとあのゲーセンで後ろで見てたら一人でパパパパパってなんか、うん、オタクみたいな人が、うん、なんか一人で足こうやって動かしてやってるんで、怖、うんうん、って思いますよ。
その後が太鼓のやつとかかい。
あ、そうです、
太鼓の達人、はい、そうですね、うん、太鼓
もある。あれ上手い人は上手いね。
いや、すごいですね
すごいよね、なんかねもう
YouTube で上手い人の横からちっちゃい子がこうやって邪魔したらすんげえ怒られて
でもああいうのちっちゃい子大好きですからね、
ちっちゃい子が横からパーってきてパーンってやったらすげえ怒って
そのバチでこの子供を
パーンって
それはダメだ。
いや、だからその子供をはたいたのかい。
パターンをはたこうとして、うん、子供が逃げていくっていうい
や気持ちはわかるけどさすごいね、なんかね。いや、俺なんか、いや、なんだ俺な。俺全然わかんねえもんな、本当に。
いやいやいや、もう、この辺は新しいですよね、意外と。ダンスダンスレボリューションとか。ね、
スライムは何じゃ。
ドラクエ
。
あれだよ、あの、緑色の。
いや、違う。
あれおもちゃか。あれおもちゃか。
あれガチャガチャ
です。あれガチャです、そっか。あれおもちゃか。
なんか出店とかでね、出てくる。 大変なことになるよ。
輪っこのやつな、
ありましたね、あれ面白いですね、
うん、あれもやっぱりおもちゃか、だからゲームとおもちゃのあれが違うんだな、俺どっちかというとおもちゃの方だもんな。と、うん、いうことで、なんかリクエスト来てるね、
はい、リクエスト、ジョーリの家、シンクロナイズドラブ、シンクロナイズドラブと読みます。
ちゃんとね、振り仮名振ってくれ
た
からね。
カタカナで書いてくれました、うん、はい、DDR で使われていた曲で CM の尺しかなかったのが人気になり、後からフルバージョンが作成された昭和世代 なら大抵ご存知の曲です。
お見事。富士のコマーシャルね、今話して、ね、なるほど。してさ、俺さっきさ、はい、なんだこうやってみんなね、
はい、
読んでてさ、
はい、
なんだ格闘技のやつさ、はい、出てこねえなと思ってさ、
格
闘
技
ね、
はい、
したっけ、それが
一つストリートファイター
ズ。だからさ、俺さ、そうやって略されてもわかんないんだよね。
バーチャファイターとかもそうですね。
だからあれでしょ、なんか拳法とか、なんか、
そうです、そうです、はい、昇竜拳、
うん、それで、それがスト2かい、
はい、ストリートファイター2ってやつですね。
あ、そう、1はないのかい。
1はあるんですけど、格ゲー、あんまり流行ってないんじゃない、それは。
2がめちゃくちゃ流行ってましたね。
そのバーチャファイターもかい。
はい、バーチャファイター
も、鉄拳、ね、鉄拳、これ
も全部、鉄拳もそうですね、はい。
あ、だから対戦格闘ゲームと書いてんだ。
はい、
うん、今なんかあれでしょ、全世界の人たちとなんかできるんでしょ。
あ、そうですね、はい、
してなんかはい、なんか1位の人とかなんかお金すごくもらったりするじゃん。
そうですそうです、今はもうゲームでお金がもらえる時代なので、ね、はい、野球ゲームもそうですし。
そう、あ、はい、で野球ゲームってないですよ、なんかそのチーム作ってかい。
そう、チームを一人が動かして、その対戦して、その優勝、その例えばまあ、プロ野球 の, そのチームの同士の戦いみたいな。
で、1人で9人やるってこと。
そ、はい、
その9人が全世界からそこに賛同するとかじゃなくて。
じゃなくて、そこまでは、サッカーだったら11人賛同してっていうのあります。
本当、
はい、
でも下手なやつとかってみんななんか文句言われるじゃない。
絶対言われ
る。喧嘩なんじゃない、ね
え、
こいつ外そうぜとかさ。うん、
11人なかなか上手いの揃えるのは難しいですかね。
難しいよね。いや
今はだからそう、全世界になってますね、そうやって
。
はい、だから昔はゲームやるなでしたけど、今はゲームが職業になってる時代なので、
う
ん、
いや、ここまでね、こういう話でさ、引っ張ってきたけどさ、
はい、
全く興味ないんだけどさ。ごめんね。
すいませんね、うん、
ずっとゲームの話して、
はい、
ごめんなさいね。
ごめんなさい、すいません。
いや、関さんですよ、今回これ、ゲーム。
じゃあ、ちょ、あの、先週の段階で言ってくださいよ。
いやいやいや、一応、いや、俺がね、興味あってもなくても、やっぱりお客さんがね、リスナーさんがあればいいかなと思ったけどさ。
思ってるよりもみんなテレビゲームの方になんか偏ったので。
そうでしょ、俺なんかもっと違うゲームもあるのかなと思
って。そうですね、結局ホッピキ出てこなかった。
ホッピキも出てこないしさ。あれもちょっとお金かけたりするのさ。なんか紐に五円玉かいっぱい結んでさ、
はい、
それでバンと親が胴元が投げて、
はい、
それで誰がそれをそのなんだ、五円玉のあれを当てるかっていう何人か10本ぐらい、まあ、何本かあってさ、
なるほどなるほど、
シンプルなんだけどね、
うん
うん、なんかそういうのがあの正月とかによく、ばあさんとかが結構そういうのねやっぱり、ね多分その昔なんてそういうの ないから、
うんうんうん、
ファミコンとか、
うん、そうですね、
そんなの昭和、はい、昭和の時代とかあの、うん、昭和初期だよまあね、
はい、
結局出てこなかったかほっぴき
知らなかったのかな皆さんというわけで、来週の、昭和平成の忘れ物お題はおにぎり。
おにぎりさ、どうおにぎり。
おにぎり大好きですね。
ね、
うん、
おにぎりなんでみんなこんなに好きなの。やっぱり海苔ついてるから。
ま
あ、ついてないやつもあるけど、
食べやすいというか、うん、まあなんでしょう、気が手軽に持っていけるし、
なんかもうそれだけでいいですよね、おにぎりって、
うん、
なんかそれだけで海苔巻いてるだけで食べれるもんね、
うんうん、朝でも昼でも夜でもいけちゃうし、
うん、もう今なんか自分で海苔買ってきてさ、
はい、
冷凍庫に入れてさ、あのね、やってして半分ずつやって、ちょっと片手でちょっとなんちゅうかな、一口結びみたいなの作ってさ、
あ、
海苔やって塩をかけて醤油かけて、はい、食べてんだわ、で結局一個じゃ足りないからもう一個作るんだけど最初から大きいのすればよかったなって
そうです、
で毎回
いやでもいいんです、うん、はい、
だからあのきんぴらごぼうあるときそのにきんぴらごぼう
を巻いて、美味しいですね、
美味しいんだよね、だ
おにぎりは本当具も何でも合いますし、
合うね、
はい、
でも大体梅おかか鮭かい、
あ、そうですね、
そうですね、はい、
うん、あと塩結びとか、
まあ、塩結び好きですね、
困ったけどね、
はい、
あとなんか昔あのなんて隣のおばさん醤油おむすび、
あ、
醤油で、ね、あの、はい、海苔もないよ、はい、あのただ、うん、あれ美味しかったな、
うん、
醤油結び、
う
んうん、
というわけで、まあ、好きな具材とかそのどんなおむすびが好きだったかとか、ね、まあ、おむすびのエピソードなんかもお待ちしておりますので、
ね、はい、
よろしくお願いいたします。
部活の試合とか行
くと、ね、あ、そうですね、はい、
あったね、
うん、
おにぎりね、
はい、というわけで皆様からのおにぎりのエピソードお待ちしております、というわけで、続きいきますか、今週のスポットライトですけれども事務所ということでやっていきたいと思います。
はい、
はい、まあ事務所って言ってもね、手間暇の今、まあ、皆さん知ってるか知らないか分かんないですけど、今こうやって放送を流してるのも事務所からと言ってよく言ってるんですけれども、
はい、
手間暇の厨房の奥にありまして、丸川和夫商店の事務所として使ってるんですけれども、入ったことがある人も、いると思うんですけれども、どんな感じの場所かとかどんな様子なのかって知ってるお客さんはいないと思いますので、まあ、働いてる人の様子なんかですね伝えていければなと思っております、
う
ん、はい、
そうね、
意外と広いんですよね。
広いね。
そうですね、で
2階もあるしね。
2階もあるんですよ、は
い、その事務所のこの階段がすごいよね、特徴的だよね。
そうですね、
そうですね、うん、今あんまりないような、
すごくでかくてね、
そうですね、う
ん、
はい、
なんかすごくなんか劇で出てくる昔の
ね、
あのなんだっけ、蒲田行進曲のさ、
滑り落ちるやつ、滑り落ちるやつ、
あんな感じのね、
そうですね、
でかい、やっぱ昔ながらのね、
体
はもうそうなのさ、
だからどのぐらいの広さあるんだろう、結構
そうだね、とつぼぐらい、
とつぼぐらいですか、
はあるね、
ありますよね、
あるね、
もう時々なんかあの社長なんか、
うん、
あの同窓会なんかでここで、
あ、そうだね、あのこのビッグテーブルあるからさ、
はい、
そう、こっちの方が
8人、うん、そう、ギリギリ座る、
はい、うんうん、
そのぐらい広いんですよね、だから宴会できるぐらいに、はい、
宴会、そうそう、だから昔ね、ここをね、宴会場にしようとしたの、
ああ、そうなんですね、
ね、
はい、
事務所の機能を上に持って、はい、2階に持ってって、
はい、
下を手間暇の宴会場にしようと思ったのさ、怖がりに、
はい、
うん、オーレイク、はい、うん、おかえり、うん、レイク帰ってきました、
うん、
レイク、うん、そうかい、うん、何もだよ、
全然、
うん、
おかえり、
どうした、ありがとう、レク、お土産ね、うん、ね
相変わらずレクっぽい服を着てるね レイクですって感じの。
いいね。
あら、ありがとう。
お久しぶりです。レイクです。うん、
コロナを撒き散らしに帰ってきました。
うん。
東京コロナラスクって書いてるよ、これ。
あ、本当だ。
あ、マカロンって書いてる。
ごめん、ごめん。
いつまでいるの？
明日帰ります。
明日帰るの？
はい。
明日帰るの？
はい。昨日来て明日帰ります。
あ、そうなの？
はい。
なんか、レイク、メイクしてるね。
え
なんか、ちょっと変わりました。
札幌来るときは結構
してる。ほんと？なんかいつもすっぴんなイメージがあったから。
東京では毎日すっぴんです。
どういうこと？
え、何あれ、どんなのさ、移動販売車？
今月水木って出てるんですけど、木曜日のところは定着してきて、うん、1日30食ぐらいは出るようになってきて、う
ん、何を配ってんの？
カレーです。カレー3種類出します。
何さ、カレーって？
スパイスのやつを使ったやつと、あと結構辛めなやつ、うん、とあと日替わりで。
あ、ほんと？
ビーフカレーだったり。
誰が作ってるの？レックかい？
私です。
レックが作ってる。
あ、そう。
すごいね。あれ、芋はやってないのかい？
焼き芋ですか？焼き芋は秋やってました。
秋やってた？
今はやってないですけど。
これもなんか種ヶ島に行こうとしてて。
種ヶ島に？
芋の仕入れ先を探しに。
あんの芋だろ？
そうです。
ダメだろと。東京から島なんて行っちゃう。
怒られるよ。
普通に考えたら。
島民にすごく非難されるね。残念ながら。
ね。
さすがのレクでも。
諸子の知り合いにね、頼んだけどさ。知り合いもやっぱり断りきれないけどさ。ね。でも行かなくてよかったな。今こういう風になってな。
諸子さんが鹿児島来るなら実家泊まんなって言ってくれた。じゃあまた今度お願いします。
ちょうど今はね、帰ってるからね。そうなのさ。いやいや、明日帰っちゃうんだ。今日何やってるのさ。
今日はもうスパイスのエリカさんのとこにご挨拶行ったりっていう。
店閉めてるぞ。
今2号店に出て
る。ああ、そっかい。
なのでそこに行って。
2号店って何よ。
もともと骨付きの裏です。
骨付き。ああ、はいはい。ああ、あっちね。立ち飲みの方ね。もともと立ち飲みの方ね。
そ
っかそっか。昨日のりおさんと話してたっけ。そういう話してたからさ。そっかそっか、分かったわー。ねー、ありがとうね。
どうもありがとう。
またゆっくり行きます。ね、ありがとうございました。
寒いから風邪ひくんじゃないよ。
はい、ありがとうございます。
ということでね、レクがわざわざね。
はい、どうもありがとう。
すごい色彩感覚だね。
すごいですよね。
いいとよ。オレンジのね、パーカーに紫のリュックサック。まあということで、
こんなお客さんが来るのもやっぱり事務所ならでは
ね。そうだね、事務所ならではさ。やっぱりね、元いたスタッフとかさ、
そうですね、
がね、挨拶しに来てくれるからさ。そうなんだよね。だいたい、まあ俺はだいたい月堂だけども、瀬口が月
木金
か。スーさんが
月水金ですね。
月水金だね。
いますと。
うん、そんな感じ。まあそれ以外にまあちょっと仕事あったら来てるスーさん感じだよね。どう、事務所。
事務所。
ね。
まず環境の話をすると、冬はめちゃくちゃ寒い、夏はめちゃくちゃ暑くてっていう大変な環境ではありますよね。
昔ほどじゃないですけどね。
まあ一応ザ北海道って言われてるからね、一応ね。ダメですか？
いや、そうですね。
そんなのね、別に当たり前では厚着すればいいだけだしさ。夏はうちわとか扇風機あるしさ。
瀬口さんはすごい厚着してますから。
まあ寒い寒い寒い寒いってな。
いや、朝来るともうものすごい、特に月曜日の朝、日曜日手間暇休みなので。休みだからな。
それはそれで
いい。ものすごい息が白いです。
言ってるさ、もうさ、だから変な話、先に来てる人につけててもらえばいいでしょ。手間暇の人たちに。
まあそんなに時間も変わらないので、来る時間は。はい。
ならまああれかもしれないけどさ、たまに来るときにね、なんか猛烈に暑いんだわ、冬でも。
多分後から入ってきた人には暑いって感じるんだと思うんですけど、もう足元が寒いから、もう寒くて寒くて
湯たんぽかなんかやっとけばいいでしょうね。北海道なんか靴に入れとくとかね。
このあったかい靴下みたいな、ブーツみたいなのも履いてんですけど、事務所の中で。
そうですね。
まあね、瀬口が大体9時ぐらいに来るのか。
そうですね、9時ぐらいに来て、
早い時は4時ぐらいに帰って、大体まあ5時6時ぐらいか。5時6時。
そうですね。
スーさんが大体
2時ぐらい
に来て、あとはまあ仕事のあれだもんね。
そうですね、仕事次第で。
そうなんだよね。 俺はまあその前の日のお酒次第ね、ね、そこでね、みんなね、なんか水曜日一番楽しいよね、スーさんね。
水曜日は大体あの社長と僕しかいない
と、あとまあ細日とかさ、
まあまあまあそうですね、
でさ、はい、なんかすごくさ穏やかな空気じゃない？
なんかそれって嫌な感じなんですけど、
いやいや結構、
どういうこと？
いや結構和気あいあいとしてんのさ、なんかすごくなんいやこれさ、
はい、
何
ですか？
ね、あれなんだけど瀬口さん、
何ですか？
瀬口いるとピリついてるよね、なんかね。
意外と気使ったりしてたりとか、
すげえなんかさ、うん、挨拶もろくに しなかったりとかさ、なんかさ、
そうですか、
うん、なんかあのずっと無言とかさ、俺とかさ、スーさんってさ、はい、まあ仕事の話もするし、バカ話もしながらさ、
そうですね、
いやなんかあれだね、スーさん、こうだったね、あれだったねとか、店こうだね、あだねとかさ、うん、そうなんだけど、関口の場合はさ、まるっきりさ、スルーでさ、私に話しかけないでみたいな、
話しかけないでとは思ってないんですけど、電卓叩いたり、伝票の計算をしてる間に、そんな話してると、何回も計算しなきゃいけないですよね。
まあまあね、
はい、
大概変な時に話しかけて怒られる、
ね、そう怒られるね、スーさんね。
見てわかんないの、
うん、そんなことは言ったことないよね、盛るんじゃねえよ。
いや言ってます、
言ってますよ。
見ればわかるよねなんて言ってないよ。
ね、なんかそんな感じのね、なんかあれだよね、波がありすぎるよね、瀬口ね。
そうですか、うん、でもまあ何回もやっても合わない時とか、
いやでもそれは俺たちは関係ないもんね。
いや
まあまあ
そう、俺たちには関係ないもんね。
まあそうですけど、
たまに細川部長がバーッと来てもなんか細川部長にもろくに挨拶もしなかったりとかさ、するしさ、多分まあ一生懸命集中してると思うんだけど、だけどなんかさ、なんかちょっとあれだよね、なんかちょっと、だからまあ水曜日和気あいあいとしてるよね。瀬口さんあれだよね、トリテング系か中川さんぐらいだよね、ものすごく笑顔でやるのはね、優しく。
いやそんな、うん、手間のバイトの子にもやっちゃんと挨拶してますよ普通に。
まあ、
一番見るのがリュウジですからね。
リュウジね。
水曜日のリュウジと他の月金の来るリュウジは違います、
ね。違うね。
必ず停止して入ってすいません。
まあ、まあ確かにリュウジも何回も何回も同じことで、あれでもう本当にいい加減にしてっていうのはそれは分かるんだよね。もうなんかうん、多分なんかすごくね胃が痛いと思うんだ、リュウジこっちに来るまでに。だからあれ最近リュウジ太ったのね、ストレス太り。事務所に来るのに、うん、まあもっと言うと瀬口太りっていうのかな、瀬口さん太り。
いやーそれはちょっと心配ですね。
うん、うん、だからちょっとね、瀬口さんももう少しこの場を借りて言うんだけど、もう少しなんか柔らかくしてほしいよね、なんかね。いや別に仕事してるからさ、だから俺とスーさんでいつも話してるよね。
あ、まあまあそうですね、
うん、楽しいよね。
最近なんかそういうのが多いなと思ってますよね、うんうん、はい。
なんかやっぱりあれだもんな、俺も事務所に来るときなんかもう、はあ、また不愛想なんだろうなと思ったらさ、なんか今度不愛想っていう店作ろうかななんて思ってるもん。
ありまし
たね、瀬口さんに常連さんちょっと働いてもらって、なんかもうあ、不愛想だってなんかお客さんもね、お、不愛想とか言ってなんか。あと夜川村さんがちょっとね、
あ、そうですね、川村さんが
8時ぐらいからね、
9時ぐらいですね、
2時間、
川村さんって誰っていう人の方が
多分多いと思う。
なんか横通ってくおじさんだなっていう感じなんだと思うんだけど、
初期のね、加藤商店が設立時のメンバーでね、
はい、に入ってくれましたね、うん、
財務の方をやってくれて、
はい、
いやぶっちゃけ瀬口さんが日々のその経理のことをやってくれて、
はい、
合わせてくれて、
はい、
伝票だとかなんかそんなのやってくれてるのと、うん、あと川村さんがその財務の方でいろいろやってくれて、はい、だからすごく、うん、助かるなと、うん、なんかそんなもん俺一人でやるって全く無理だからね、
だから その辺は、ね、うん、はい、
ありがたいなと思うわ、
うん、
うん、でスーさんもこうやってさ、いろいろそうやって、ホームページとか、チラシとか、
はい、
メニューの写真撮影だとかやってくれてて、はい、いい感じなんだよね、
まあ、そうですね、
うん、そうだよね、
裏方舞台っていう感じですね、うん、ここが本当に、
うんうん、だからそういう意味で言うと、ただやっぱりね、瀬口さんのその喜怒哀楽っていうのかな、なんかその波、
まあ、本当に集中してるときは本当に話しかけちゃいけないんだなって、
そこをね、だいたい俺とスーさんで、いや今日水曜日、いや今日なんかなんでこんなになんかね、ウキウキ、なんかすごくいいんだってね、うん、そこにたまに細瓶もね、なんかいいね今日はねっていう、なんでだろうってね、なんでだろうかなっていう、あ、そっかってなんかね。
すげえ怒ってますよ、
うん、
いや別に怒ってはいない、
怒ってない、まあでも一応まあね、事務所だから、事務所っていうテーマだから、スポットライトだから、まあ、ね、 まあ、とかやっぱりさ包み隠さずさ
どんな様子かっていう。
いやでもね、はい、今あれだけど昔、はい、ほら俺なやっぱりさ俺なんていつもさ二日酔いできてさ、はい、機嫌悪かったりとかさもう、はい、結構あの酔っ払ってるから酔っ払いがまだあの酒が残ってるからさ、はい、暴言吐いたりとかそういうの、うん、すごく俺瀬口さんとかにはやっぱりね迷惑かけたんだわ、うん、多分それが今頃女性の人ってほらそういうのって何年も忘れてないで仕返しするっていうでしょ多分今そこに来てんのかなとそういうことでいいんですか瀬口さん。
いやそういうわけじゃないですそれも誤解を生むので。
まあでもこれからもまたちょっと仲良くやっていきましょう瀬口さんね。
じゃあもう私はもう仕事に集中するので、うん、
だから
構わなくていいです。
だから一回あれだよね瀬口さんあの前この前の先々週からの水曜日の時さ、はい、スーさんと二人でさ、はい、とりあえず明日から瀬口来るから木曜日木金、はい、パーテーションここに置いとくかっていうふうにしようとしたんだよね、うん、
いいですよ個室にそれで、う
ん、そしたらなんかみんな平和に和気あいあいとできるから
それはそれで大変ですよっていう、う
ん、したんだよね。それがスーさん言ってくれたんだよねまあいいや、うん、まあということでね、
そうですね、
はい、楽しい事務所です
そうですね、うん、いろんなことも起きるのはやっぱ事務所からなので、はい、うん、やっぱり、ね、
まあそうだねね、事件は事務所で起きて常に事務所からだから
常に事
務所で起きてるん
で現場じゃない、
うん、現場じ
ゃない事務所、
はい、というわけで、スポットライト事務所またね何か機会があったらなんか事件があったらお話ししようかなと思っております、
ね、常にあるけどね、うん、
というわけで、社長にお話ししていただこうと思います、
は
い、
なんか話しにくいな
うん、パーテーション置きますか、うん、
いやちょっとこの話をするかしないかちょっとも少し迷ったんだけどね、はい、今ほら、時短要請があって、はい、加藤商店は手間暇鳥天狗金ちゃん支店丸藤は時短普通に時短要請してたけど、はい、なぜかこの度金ちゃん本店だけが、通常営業でやりたいということで、うんうん、まあでもこれをねラジオで言ってまあどうなのかなっていうのもあったけどもさ、まあまあだけどね、まあやつもやるって決めて覚悟を決めてやってるからさ、まあそれでね、まあちょっとまあせっかくだからやつのことを話そうかなと、忍のことね、はい、金ちゃんってね、まずね、はい、メルマガってほら加藤商店でやってて、うん、はい、各店持ち回り各店長か
店長ね、
うん、はい、それでこの前、はい、忍がね、メルマガ2742回もやってんだね
すごいですね。
その前まで俺一人でやってたから、うん、うん、ね、やってたね、はい、そこからみんなに、ま、振ったんだけど、うん、それから2742回だから、うん、ね、お疲れ様です、忍です。今回金ちゃん本店は時短要請に応じないというふうに決めました、うん、正直言って純利益で協力金よりもより儲けを出せるかは分かりません、うん、より確実に利益を求める方が店長として正しい判断だったかもしれません、うん、ですが今日一日営業していてもお客さんの感謝の声も多く聞けたし、10時頃に樽が切れそうになり追加発注した時に D&D の方にもこういう D&D っていうのは、
お酒屋さん
ね、
配達してくれる、
うん、配達してくれるとこね、はい、こういう時期に開けてくれる店があると安心できると喜んでもらえました、うん、感謝や嬉しさだけじゃ店はできません、うん、ですがやると決めた以上その声を一つでも多くいただき、飲食店としての頼もしさを示して次にまた来てくれるお客さんを作っていきますっていうね、うん、あれで一応電話来てね、うん、社長ってなんか店にじゃんじゃん電話来て、はい、何時までとか、うん、どっかそうやって来てて、やっぱりやつ自身もや店開け普通に通常営業したいんですけど任せるって言って、うんうん、まあ一応確かにね手放しで褒めることでもないんだよね、うん、これはね、ただやっぱり俺はね誠にね、うちはでしかも勝手なんだけどね、忍を入った時バイト時代から知っていて数えきれないほど怒ってきたしね、うん、
はい、
時には怒りのあまり手が出た時もあるし、うん、それがこの10年ね一緒に苦楽を共にしてきて、仕事や俺なりに仕事や生き様を伝えてきた身としては不謹慎だと思われるかもしれないけど、 忍の成長を感じるんだよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、でもちろん従った方がまあ常識的な話で言えばそうなのかもしれないけども、うん、あの忍が、うんうん、冒頭でも言ったけどさ、
はい、
うん、震災とかね、何かで困ってるお客さんを助けたい、少しでも楽しんでもらいたいと言ったのではないから、今回はさ、
はい、
うん、しかしやっぱり忍ぶなりにね、何、うん、ねえ、
はい、
やるって決めたっていうところにね、うん、だってさ、あの何かにつけてさ、はい、すいませんって言ってた ね、
そうですね、
もう謝る言葉しか出てこなくてさ、
はい、
ね、はい、謝るなって忍ぶよっ て、 言
って
、うん、そうなのに、はい、すいませんって、だから謝るなっつって、はい、すいませんって、だからあれってなんか
堂々巡りでしたね、うん、
そんなやさっきもうすぐ廃止も、でもその忍ぶだよ、うん、あの忍ぶがさ、うん、うん、ね、それがやつ自身がやはり責任持ってやるって、うん、そのお客さんの、まあ、会社としては任せるとは言ってるけども、各店に任せるとは言ってるけども、うん、その中でもうね、あのいろんなリスクを背負いながら、きっと嫌がらせなことも、まあ、嫌味の一つも言われるだろうし、ひょっとして嫌がらせ的なね、あれ電話も来るかもしれないけども、うん、うん、ね、見回りに来るのかもしれないし、分かんないけども、それをもうひっくるめても忍がやっぱりお客さんにやっぱりやってくれないのとか、あの、あ、店開いてるって言われる声に期待、それに対してやっぱりね、やりたいっていうんだから、まあしゃあないもんね、うん、こっちとしてはもう見守るしかないもんね、うん、でもやっぱり忍らしいのがさ、
はい、
スタッフブログとかさ、はい、お得情報などでさ、うん、なんか書いてたのがさ、金ちゃん本店は時短要請に応じないことに決めましたみたいな決して声を大にしてね発言することでもないのにドヤ顔でさね、あれね、
そうですね、
応じないことに決めましたってなんか
やってるからどうぞみたいな感じ
そんなねって、だから忍にね、忍ってそんな決して褒められることをしてるんじゃないから、あまり勝ち誇った書き方はしないで、そこはさらっと本店は通常営業ですで止めとけばいいっしょそしたら、はい、そうですねって言ってすぐまた修正してね、
はい、
戻してたけどさ、はい、うん、おはよう、うん、だからどうその辺は、その今回忍のあれは、
いや結構いろいろ悩んだんだろうなと、うん、本当に単純に早く閉めた方が協力金ももらえるし体も楽なんだろうなと、うん、特にゴールデンウィークは早い時間から開けるので、
うん、
それでもなんかこういろいろ思うところがあって決めたんだろうなと。
実際悩んでたんですよね、
うん、
最初僕に連絡来た時は、うん、いや早くもう開けたいというのも来てたんですけど、やっぱり時間短縮するで、それからまたさらにやっぱりお客さんから連絡来るんでやりますっていうような2点3点してるぐらい本当に悩んでたんで、その中でよくすごいな決断したなと思いましたね、うん
うん、まあね、うん、まあだから安井氏のさっきも言ったけども、忍がやっぱりそのやっぱり少しずつそのこういうところで、まあ、これ成長って言っちゃいけないのかもしれないけども、
う
ん、世間的にはだけど、うん、身内的には成長、
そうですね、うん、だと思います、うん、はい、いや、いいことじゃないのかもしれない、うん、本当に
昔なら忍はね、それにした普通にスワッとしたかった
と思う
なんだわ、
はい、
うん、いや、なんか変にそのお客さんの安全をとかスタッフの安全をとかって言ってたんだけど
そうですね、
そうじゃなくて、ね、うん、そっちが、うん、それではそれでこっちとは何も言えないけど、まあそっかって言うけども、そこが物足りねえなと思って、うん、忍のもう一個推しの強足りなさかなと思ってたけど、うんうん、なんかちょっとやはりその上の人間たちとかそれがいなくなって、あとやんな自分がやんなきゃいけないっていう風になってきて、はい、やっぱり変わってきたんだなと、
うん
うん、今流れてるこの曲ってさ、デスペラードって言ってさ、はい、意味はならず者とか無法者、命知らずもしくは犯罪者を意味する言葉なのさ、うん、ちなみに無法者という言葉は法を無視する者や、
はい、
乱暴者という意味なのさ、
はい、
ちょっとね、法じゃないけど要請だから、はい、これは決定、あのね、
決まり
じゃないけど、いだけど、はい、まあ一応それに似たようなことを相手しててさなので今後はね忍のことを無法者と呼ぶかね、アウトローと呼んでやってほしいなかなと
アウトロー、うん、
という、そんな話でした。はい、
はいはい、というわけでエンディングいきたいと思います。はい、今日流した曲を、紹介したいと思います。まず最初が、
本地中川の
本地中川さんですかね、
うん、それも言うんだね、
フィンガー5、うん、フィンガー5の個人事業ですね。とんがりキッズ B ダッシュ、バフィーセントマリーのサイクルゲーム、それから東京ジャップの、マテンローブルース、ジョー・リノイエの、シンクロナイズドラブを流しました。はい、本地本地、
ね、
本地中川さんですね。というわけで、来週の、昭和平成の忘れ物はおにぎりということで。
おにぎりだよ、おにぎりは美味しいよね、はい、本当にね、はい。
5月8日土曜日ですね、放送となりますので
、うん、もうゴールデンウィーク終わってますね、
終わってますので、はいはい、また聞いていただければなと思います。はい、はい、というわけで5月最初の放送でしたけれども、
あ、そうだね、1日だからね、
1日、
はいはい、1日放送なので、はい、
今日から5連休
そうですね、うん、もうゴールデンウィークなので、うんうんうん、
まあ一応加藤商店は昼からやって12時から鳥天狗やってたりするし、そうですね、8時まで、あ、9時か、はい、8時9時までやってるし、はい、あとまあ、はい、さっき言ったように、まあ、その他の支店や一応丸富士や手間暇も同じ1時とかぐらい
で、手間暇も12時からですね、
やってますんで皆さん来てほしいのと、はい、あと、はい、本店が14時から、
そうですね、
14時から、
24時まで、
はい、まあ、お客さんがいたら25時までって言ってるからやらしとけやというこの無法者ということで、
はい、というわけですので、は
い、よろしくお願いします。
ぜひともマルカ加藤商店ゴールデンウィークにも来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまた来週ラジオを聞いてください。お願いいたします。
真面目